今日はお疲れ様でございました。本日は2025年11月11日、立ち飲みの日ということでですね。あ、ラジオ食堂主催の坂谷でございます。
武藤です。BS モテモテラジ袋。立ち飲みの日、やったんです。
正確には今2025年11月12日、0時25分ですが。
どうも、無印のまさとです。
よいしょ。
三人ともなんかテンション低い感じがすんねんけど、大丈夫か？
あ、大丈夫、大丈夫です。
立ち飲み日をやってきたから。
はい。いや、
もう、なるほど
あ、
ね。
そう、さっきまで近所のバーで飲んでたんですが、
あ、立ち飲みじゃないや。
立ち飲みじゃないんですけども、はい。関西ビール等プレゼンツ、我々はなぜ立ち飲みに行くのか特集です、今日は。
はい。
パホッパホッパホッパホッパ。
立ち飲み特集でしたことなかった？
ない。似たような話はしてたけど、やってない。
あ、そう。その立ち飲みってワンテーマまで行ったことはない。
ない。立ち飲みの話ばっかり普段してるけど、立ち飲み特集は一回もない。
そうか、そうか。じゃあ、大いに語ろうじゃないか。
そう。
お好み焼きの特集とかもしたいですけどね。
あ、お好み焼き特集今度しましょうね。なんでね、こうやって皆さんに集まっていただいたかというとですね、2025年9月に、ついに食べログで立ち飲み100名店というのが発表されたんですよ。
今見てた。見てたけど、なんか僕行くような店はほぼ入ってなくて。
すいません。僕も行ったこ
いや、
とあ
まあ
る
まあ
店。
まあ、
ポツポツしかないですけど、立ち飲みに100名店っていうのは果たしてふさわしいのかと。
そこよね。キングオブ立ち飲みみたいな店って入らなそうなのが逆に
ね。
すごいジャンルですよね。
立ち飲み屋にミシュランのマークとか貼ってあったらね、行きたらなんのかと、その立ち飲み屋は果たしてっていうね。
そこはなんでなのかってとこから問い詰めないといけないですよね。
そうですよね。立ち
まず、
飲
なぜな
み
ん
屋
だ。
に魔法のレストランのシール貼ってあったら行きたくなんのかっていう話でして。
それは若干なんかあると思うんやけど。そこまでやね。
っていうことはね、改めて、まあ今まで散々立ち飲みの話してきてますけども、ちゃんと話せんとあかんよなって思いましてですね。
あ、そうっすか。
で、ここでクイズです。
はい。
これ、もうラジオ食堂で一回話してるんで、リスナーさんはみんな知ってる話なんですけど、2025年9
よかっ
月に発
たわ。
表された立ち飲み100名店ですが、都道府県別で集計した場合、1位の都道府県と、その1位の都道府県が全体の何パーセントのシェアを占めているか考えてほしいです。
単純に言ったら、大阪強いですよね。
大阪強いですよね。
でも東京もまあ強いですよね、普通にね。
まあ普通に考えたら、立ち飲みじゃない100名店の方は、だいたい東京がブラーって並ぶんですけども。
91ぐらい、東京大阪で言ったら。
あ、じゃあ、豚尾さんとしては大阪が一番多いということで。
純粋に言ったら兵庫かなと思うけど、それって100メーターに入らなそうなとこが多そうな標語なんで。
ああ、
まあ、
そ
無
う
難に大阪が意外とその東京とか関東に対して検討するんじゃないかと。
何パーセントぐらいで。
半分もあったらすごいってことになるんじゃないですか。
じゃあ、大阪が1位で、シェアとしては50%程度ということで。
いや、でもない気がする。40。
マサトさんは都道府県どこが1位で何パーセントぐらいだと思います？
都道府県で言うと神奈川県。
神奈川県、読みが深いですね、これ
そう
は。
やけどな。
そうなんですよ。神奈川もね、多いんですよ、立ち飲み。
野毛があるからね。
野毛があるから。
出たけど、
野毛一本やり。
神奈川めちゃくちゃ広いぞ。
川崎
いや、
も
野毛や。
立ち飲み屋多いぞ。
神奈川っていうか、野毛で、
野毛で、野毛一本やり。
野毛で、
二軒ないんじゃない？
いや、しか
日本の30%ぐらいは野毛がもう天下取ってんちゃうかな。
ブタさん、分かってると思いますけど、マサトさん、野毛一回も行ったことないですからね。分かってると思いますけど。
はい。
ブタオさん大正解。大阪府で100名店のうち店舗数52店舗。
最初の言ったやつが良かったんですよね、
そう。
50。
で、
50やったら大健闘やろうっていう。
そう。2位が東京都で20店舗。
なんかいきなり差がね、
そうそうそう。
そんな差がね、まあ、他の都道府県入れなあかんもんね。
いや、そう、もう。
40やったら残り10件になる。
いや、もう、圧倒的大阪府なんですよ、立ち飲みっていうのは。食べログ判断ですけど、これは。
その100名店に入るような店ってことだよね。
そう。で、兵庫県が3位、京都府が4位。で、あ、ここで、まさとさん推しの神奈川県が5位という形ですね。まあ、だから、純粋な店舗数で言うとね、どこになんねやろうと。人口1名あたりの立ち飲み店舗数、愛媛県今治市が焼き鳥店舗数が一番多いみたいなな。そういうので言うと、どこになるんだろうというのがあるんですが、まあでも食べログ基準で言うと大阪府が圧倒的に多いっていう結果になったわけですよ。
普通考えたら多い。 ですよね。
そうそうそう。でも多分、純粋な店舗数で言うと、東京都の方が多いんだとは思うんですけどね。
それはもうしょうがなくない。
それはもうしょうがないんですけども。広さといい、人口といい。まあ、ただ、やっぱり、質という面では、大阪府が圧倒的に強いっていうね。
東京が、立ち飲み冬の時代やった頃はもう大阪は、大阪とか兵庫とかは盛んやったんで。
そういうのはあるんですね。
東京ちょっと断裂ある気がする。立ち飲みが、うん、一旦なんか相当減った時代がなんかあったような気がする。人口割になんかあんまないなみたいな。
ということでですね、大阪府が第一位、しかも 50% のシェアを取っているというこの状況がですね、日本全国に知らしめされたとなってくると、関西ビール党の出番だろうということでですね、今回はもう立ち飲みの話をですね、立ち飲みの日に思う存分語っていただきたいということで始めたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、乾杯。
追い酒してます。
はい、はい、追い酒してます。私はサントリーの無糖アセロラダブルっていうのを今から飲むんですけどね。乾杯ということで、今回ね、何話したいかっていうと、はいはい、なぜ我々は立ち飲みに行くかっていうことを話したいんですよ。立ち飲みには今までの人生散々行ってきたし、今も多分行ってると思うんですけども、ただ、この立ち飲みを多分周りの人と共有できてないと思うんですよ。
そうなの。
人によると思うんですけど、例えば親と立ち飲みって行ったことないんじゃないですか。多分
ある。
それがあるんだ。
あ、僕はない。実はある。
兄弟と立ち飲みって行ったことあります。
ある。
ないな。
あるんか。
妹10歳離れてるんですけど。
僕は豚さはあるんですね。僕はないんですけども。
ああ。
そう。で、ね、やっぱり、なんでそんなに立ち飲み行くんだと。やっぱり。
おかんともあるわ。
おかんともあんのか。
いや、しかもこの百名店に入ってる、京橋のマグロ屋台トヨにおかん連れて行きました。一回。
トヨね。どう見ても不法占拠のトヨね、あそこ。
そうそうそうそう。まだ全然その、ね、行列とかそんなに縁がなかった時代やったんで、全然連れて行けたんですよね、おかんに。ウニ食べさせたるわ、みたいなこと言って。
当時は
トヨも。おかんちょっと引いてましたね。
安かったですしね。
そうそう、安かった。すごい安くて。うん、あれ、山盛りウニ食べさせたるわ、とかって言って連れてったけど、全然喜んでなかったっていう。墓場の前でウニ食べたくなかったでしょうね、おかんとかは。
そうですね。あの墓場の前のオープンエアの明らかに不法占拠の屋台でね、ウニとマグロ食いたくなかったでしょうけども。
しかもそれが立ち飲み100名店に入ってるのが仰天なんですけど。
そう、そうですね。まあ、でも今も行列してるんでしょうね。
してる。もう行かないけどね。
うん、そうですね。豚尾さんは家族で立ち飲み行ったって言ってますけど、マサトさん家族で立ち飲み屋とか行ったことあります？
家族と住んでた町に立ち飲み屋なんて存在しなかったからね。
そうですよね。
ああ、ごめんなさい。そうですよね。
でもうち母親は大阪の西成出身の人なんで。
ああ、そっか。西成マウント。
なんで別に行くチャンスがあったら行ってたんじゃないかな。一緒に酒はよく飲んでたんで。
ああ、ちょっと一つ思い出したことがあったんですけど。
はい、
家族総出で別に立ち飲み行ってないけど、僕は家族の全員と二人で立ち飲み行った記憶があるのね。
素晴らしい。珍しく、珍しい家庭。
父と母と妹総出で行ったことは一度もないよ、さすがに。マンツーマンで全員との組み合わせがあるってだけで。
立ち飲みは3人以上で行ったらダメですからね。これ、マサトさんがこの前言ってましたけども。
うん。
まあ、行ける店もあるけど、まあ、それはいいとして、
うん。カウンターだけの店はもうほんまに、立ち飲みだけじゃなくて、ラーメン屋とかでも、二人までにしてって思う。
まあ、それはそうと、僕ら家族が立ち飲みに抵抗なかった理由、今、ふと思い出した。
はい。
うちの親立ち飲みやってたんですよ。
そうだった。
僕が幼少期に。
ええ、初耳。焼肉屋さんやってたんは知ってるけど。
うん。
それはだいぶ後の話であって、元々の発祥が立ち飲み、焼き鳥立ち飲み。僕はちっちゃかったから、店がどんな店かとかで理解してなかったんですけど、
うん。
今考えたら、立ち飲み屋やってた、親父もやってたし、母親も立ち飲み屋を回してた人間なんですよね。
これあれじゃないですか。初公開情報じゃないですか、これ。もしかして。
僕も忘れてた。今思い出してん。
今思い出したんか。
含め付けられてたんです。
そうそう。
げられてたようや、どうも。
そう。なぜ僕らは周りの人に理解されない立ち飲みに通うのかっていうのをね、ちょっと今日は話していきたいなって。はいはい、坂谷は家族で言うと、親父も姉貴もよく飲みに行く間柄でしたけども、立ち飲み屋には一回も家族では行ったことないし、誘っても全部断られてたっていうのがあったんで。
誘ったんや。
いや、誘うは誘ってますね。
立ち飲みは引くわって言われたんや。
姉貴は誘うたびに嫌がられて、はい、結局行ってないんですけども、そう、なんで立ち飲み屋行くんだと。どうせなら座って美味しいもん食べたいじゃないか。もしくは、どうせ安く済ましたい、あれば、家飲みの方がいいんじゃないかっていうお話もあるんですけども、じゃあなんで立ち飲み行くんだっていうね。
特に酒屋の立ち飲みみたいなところでね。
ね、ほんとね、家で飲めよっていう話やしね。
もう一つ思い出したことがあるんですけど。
あ、はい。
うちの隣、酒屋の立ち飲みでしたわ。
立ち飲みエリート。
でもなんか立ち飲みに囲まれて育ってって、ある時まで自分で行こうと思わなかったけど、洗脳されてましたね、どうも。
なえ。豚さんって立ち飲み屋に初めて行ったんで何歳ぐらいの時ですか、
うん、多分18とかそんなぐらいなのかなと思うんですけど、それ親父に連れられてね。
いや、早いですね。まあ、18っていうのも、まあ、微妙な話
です。20
。あ、20ね。まあ、20でも
そう。20やったと思う。20やったと思う。で、その、酒屋の立ち飲みみたいのは、家の隣で毎日毎日オープンしてたんで、
はい、
酒屋って飲むとこやと思ってたんですよね。でも、相当その、京阪沿線でも、ちょっとあんまり栄えてないベッドタウンの地域やったんで。
珍しいですね。
で、しかもそれで駅からちょい歩くところに僕は住んでたんですけど、
はい。
そんなところの酒屋でも、だから1980年代から90年代ぐらいまでは、おっさんらが集まって、家の前がちょっとした工場みたいなところやったから、労働者多かったんでしょうね。
はい。
でも、その時代はそんな店が多かったっていうのは覚えてる。どこかしこでもなんか酒屋でおっさんらが飲んでて、だから酒屋はおっさんらが飲むとこやっていう、その時代とか、大阪っていう地域ならではの、あと飲み屋は朝からやってるみたいな。
なんか、エリートですね。ぶ
たおさん。なんでおっさんら酒屋でたむろって飲むんやろうみたいな。家にビール買って帰って飲んだらええやないかって思ってた。
そうですね。
たまにそこの店にさビール買いに行ってたりとかしてたこともあったんで。
はいはいはい。
おっさんかき割ってビールくださいとか、
は
い。
そうですね。なんでわざわざ酒屋で若干ワイダカの酒を飲むんだと。
だからめちゃめちゃ立ち並みに囲まれて暮らしてたけど、まだ理解はしてなかった。なんでそこで飲んでるんだ。そこがテーマでしょ、だから。
あ、そうそうそう。なんで立ち飲みに行くんだっていうね。
坂谷氏は？
僕の初めてはですね、20代後半ぐらいに、徳一っていうとこに行ったのが初めてですね。
だから何
店？扇町ですね。
はぁ、一説にはあそこ本店らしいよね。
そうなんですか？はいはい、は
い。扇町のでかいやつですよね。
うん、でかいですね、あそこ。
移転前に行ったんかな？
高速道路の高架下というか、
一渡ったとこですよね。
そうそうそうそうそう、
うんうん。
あそこが初めてで、立ち飲みっていうもの自体も初めてでしたし、こんなにお刺身安いんだっていうすごい素朴な感想を覚えたっていうのが。
なんで行こうと思ったの？
豚尾さんの BS モテモテラジ袋で、特一の話題が出てきたからですね。
ああ、なるほど。それはなんか僕から連鎖が始まったと考えたらちょっと嬉しいですね。
そうそうそうそう、そうだったんですよね。その後に、当時、うん、名古屋に住んでて、名古屋は、立ち飲み、うん、当時はほとんどなかったんですよ。20代後半でもう15年ぐらい前の話なんで。でも僕当時名古屋の金山っていう町に住んでて、あの金山っていうとこは名古屋の特異点的に立ち飲み屋が結構あった地域なんですよ。
まあそこ飲み屋多いですよね。
はい。で、この辺も言っても誰もわかんないんでいいんですけど、金山の立ち飲みのお得屋っていうところによく行ってました。はい。
おー、あ、これからなんかその住んでた名古屋のこの来やすい店を作ってったわけですね。
僕が当時もう2008年とか2009年ぐらいの時期ですけども、うん、名古屋でこういう金山の立ち飲みに通ってた時期は本当名古屋全然立ち飲みなかったですね。最近ちょっと増えてきてますけどね。
名古屋もね、実際はあるっちゃるんですけど、わ、
うん、
かりづらかったですよね。
案外郊外に立ち飲み屋がポツンとあったりするんで、名古屋とか。だから分かりにくいっすね。
何十年の老舗みたいな、あったんかよみたいな。
うん、いや本当に
ね、ありますよね。
あるんですよ。鉄道が発達してないんで、あのわけわかんないとこあるんですけどね。はい。マサトさんはどうですか。初めて立ち飲み行った時っていつぐらいですか。
あ、覚えてますよ。2010年 です。
具体的やな。
あ、具体的やし、うん、俺と同じぐらいの時や、多分。
うん、
うん。ある方のね、ブログでね、結構お店を紹介してて、
はい、
で、その方はラジオもやられてて、
そういう話
結構天馬とかの話を番組で喋れられてて、
うん、
天馬って行ってみたいなーって、そのラジオは BS モテモテラジオ袋って。
わあ、
わあ、そうだったのか。
じゃあもうこの回自体がなんか、この回の立ち飲みの父やん、僕。
ほんまに。
その方のブログの名前は、豚尾のラジオ日記っていう。エキサイトブログで書いてあった、はいはい
はい。ああ、今まだ残ってるよ。
それで、とりあえず天馬の店を紹介してて、田島屋っていうところに初めて入ったのね。
田島屋、まだ、はいはいはい、うん。
まだありますよね。
まだ2010年ってことは15年前ってことでしょ？
そうですね。
ってことはまだ僕ギリギリ20代だわ。
はいはいはい。
マジか。
一人で外食は全然 してたけど、一、うん、人で酒飲みに行くっていうのがまだ
経験。あ、そっか。まずそっからやな。
はい。で、だから田島屋がマジで、一人飲みデビューの店で。
うん、ああ、なるほどな。
で、まあ、田島屋は椅子あるからね。
そうそう。当時立ち飲み価格やったんですけど、
うん、
天馬って変なとこでなんか、立ち飲み価格やけど、居酒屋みたいな、そういう店多いんですよ、っていう。
ダイビングビードが300円台やった時代ですね。
そうそうそうそう。350円時代ですよ。うん、狂ってるよな。
で、演歌が流れる店内で。
懐かしい。完全にあれやったような、大敗的やったような時代。
うん。で、刺激的でしたよ、当時の僕からしたら。で、
そ
こで大瓶飲んで、
はい、
で、同じ豚尾さんのブログで紹介してた、ゴンベっていうおでん屋さん。
あー。
ここで、まあ、
初
立ち飲み。
あー、なるほどね。なんちゅうの、路上スタイルってい
う。そうそうそう、単一商売やし。うん、
で、鍋囲んでみんながこう、
うん、
トイレって言ったら、向かいのファミマ行けみたいな言われる
やつ。で、これ、ビギナーズラックかもしれないんですけど、
ね、うん、
たまたまこのゴンベで、隣におったおっさん常連に、
はいはい。
なんか気に入られてしまって。
ああ、うん、そうだったんだ。
もう一軒行くぞって引っ張っていかれて、う
ん。デビューでめちゃめちゃすごい体験してる。
あ、
そうそうそう。で、どこ連れてってくれんのかなって思ったら、
うん、はい、
田島屋でした。
うん、往復してるやん。戻り出しに戻るみたいな。
割とコミュニケーション取りに行ってますね、僕からすると。初体験がそうなんで。
ああ、立ち飲み屋のコミュニケーション。
はい。
そういうパターンもあるよな。
いや、でも、さっき、マサトさん、すごいいいこと言ったんですけど、うん、立ち飲み初体験が、一人飲み初体験って言ったじゃないですか。
うん、
それって、やっぱり、立ち飲み屋の魅力と結構一致してて、やっぱり一人で行きやすいっていうのが立ち飲み屋の魅力の一つだと思うんですよ。
な、
軽く行って、軽く一杯飲んで、軽く食べて、いい気分になって家に帰るっていう、一人でっていうね。その、自由。酒と自由。酒と自由こそが立ち飲みの魅力って言おうとしたら、マサトさんが正反対のことを言ったんで、マサトさん、
正反対のこと言ったって
今。
コミュニケーション
って。そうそうそう。え、今はコミュニケーションのために言ってる。じゃあ、ラジオ食堂でもたびたび話題が出てる、立ち飲みせんちゃんの話をしてくれるっていうことですか？
せんちゃん、豚尾さんとも2、3回行ってんねんけど、僕の住んでる石橋阪大前駅の駅から10歩のところにあるんですけど、改札から。
それってなんか沖縄立ち飲みみたいなやつ？
そうそうそうそうそう。
めちゃめちゃええやん。最寄り駅で改札出た瞬間、立ち飲み屋に入りたくなるんですよね。なかなかその幸せを享受してる人間はいないんで、最高ですね、それ本当に。
でしかもう僕自宅からも1分なんで。
いやー、微妙やなー。
え、微妙なんですか？
近すぎる飲み屋問題っていうのはあるじゃないですか。
ああ、はい。うん、まあ、
どんな問題なんだい？
二つの意味で行きづらいっていう、家から自宅から近すぎる飲み屋。二つの意味での行きづらいっていうのが僕の中にあって、
ま
あ、立ち飲みに限らないんですけど。
どういうことですか、それは。
一つが、常に自宅との戦いになるっていう。
競合店舗自宅。
そう、自宅対その店みたいな。
あるけど、あるな、それは確かに。
だからさっきのほら、なぜ立ち飲みに行くのかとか、もっと突き詰めたらなぜ外食するのか問題って、
はい。
敵って常に家でしょ。
そうやね。
で、このビール家に持って帰って飲んだらいいやんっていうのが、しかも立ち飲みのマクドナルドやったらまだビッグマック作られへんやみたいなのあるじゃないですか、
うん、
言い訳が、
うん、
あるけど持ち帰 りっていう誘惑もあって、まあそれはまあこの際置いといて。
このダイビンビール。
スーパーで買うなり、酒屋で買うなりして家で飲むのと、この立ち飲み行くのと何が違うんだみたいな問題が立ち上がってくるから、ね、家が近ければ近いほど、家に帰りたくなる、右回ると家やんみたいなんて非常に厳しいんですよね。
なるほど。
ダイビンビール階段で持って上がれへんって。
それはまあ、わざとしの家の都合やから、まあいいとして。
このダイビンビール家帰って飲んだら半額で飲めんのにっていうね。まあそれはあるんやけど、そうそう、
ダイビンじゃなくても500ミリのロング缶でもいいやんっていう妥協っていうか、その瓶ビールで絶対飲みたいみたいなんて、ちょっとしたこだわりやん。
あのね、さっきの立ち飲み屋にコミュニケーション取りに行ってるって言ったのに繋がんねんけど。
そう、繋がる。
友達とおしゃべりしに行ってるんです、僕。
ああ。
そう。それもね、それも僕が言った二つ目の問題が、コミュニケーション求めに行ってるっていうのは、もろはの剣で、
はい、
この家出てすぐとか、この最寄り駅からもうすぐとかっていうところで、
はい、
仲良くなるじゃないですか、
はい。
逃げ場がないなっていう、なんか怖さがあるんですよね。
なるほど。
何も怖くないよ。思ったことない、そんな、
まあ。いや、それは仲良くなったからいいじゃん。とか、その店が好きになったからいいじゃん。なんか微妙な店やったなとかって言って思い始めたりとか、なんかちょっと気まずい感じになったとして。
まあ、わかるけど。
常に家の近所でその店主とか店の客とかうろうろして顔、鉢合わす可能性があるみたいな。いや、
めっちゃあるよ。石橋商店街歩いてて知り合いに出会わへん日なんかないもん。
まあ、それうまくいったらいいねんけど、まあね、なんか気まずくなったら、家の近所って嫌やなっていうのがある、
ね。まあ、あるけどね。ありますよ。実際それは。
いや、そんな僕だって、できんなったりとかそんなんせえへんもん。
いや、できん
な。喧嘩したりとか。
逆できん?いや、つまり、あの店微妙やったからもう行きたくないなとかって思って、店主とかにばったり出会ったりとかしたらちょっと胸痛まる。とか、なんか家の場所とか知られてたりとかしたらなんかめんどくさそうじゃん。
いや、それは全然大丈夫だな。
だから、まさとしは大丈夫でよかったんけど、
うん。
寝屋川とか住んでて近所の店とか行くのって結構バク時間あんのよ。
ああ、そうなんや。いや、別に、同じぐらいの街の感じじゃない?寝屋川も池田市も。
やけど家の近所とか特にそうけど、駅の方やったらまだもうフラットやねんけど。うん、
ああ、なるほどね。
家のもうすぐ裏手とか、ほんまにね、うん、いい店もあってんけど、どうでもいいな、みたいなのが結構あって、店主とあんまり顔覚えられるぐらい行くのは、これまずいな、みたいな感じで避けたりとかする。
ああ。
一回だけにしとこうとか。
まあ、わからないでもないです。
そう。
ご近所常連問題に関しては、僕もいろいろなことがあったんで、最近。
マンションの1階にある飲み屋さんとかって、その、周りなんかいっぱい人住んでるから、流行りそうな雰囲気するのに意外と流行らなかったりとかするやん。
そう
なんか入れ替わり激しかったりとかするやん、そういうところの店って。
はいはいはい。
あれって、やっぱりマンションとかその団地とか住んでる人はその店行くの避けんねやと思うねんな。
ああ、どうすかね、そういうのって。
まあね。
せめて最寄り駅
とかやったら。
そう、逃げ場ないでしょ。
いや、確かに。
すっぴんでゴミ朝出してるところとかにも遭遇することになっちゃうからね。
そう。
やし、ね、仮にその酒場で酔った勢いで大喧嘩した人と朝出勤するときに駅で鉢合わせすることも十分に考えることですからね、そうやって。
し、なんかそこに飲みに来てんのって団地の人しかいないみたいな状況やん。
そうや、
ね、どう考えても。そこがなんかめちゃめちゃ坂谷氏とか、まさとしが住宅地の立ち飲みとかにわざわざ遠征していくような名店やったらごまかせるけど、
はい、
凡庸な店やったら、まあ、99% 団地の人しか行かないわけや。
なるほどね。そのね、コミュニケーションをちゃんと乗りこなせなかったら、ひどい目に遭うっていう。
そう。ほんで、そこで、なんかすごい仲いい時に、皆さんどこ住んでるんですかって言ったら、何島のどこそこら辺ですわとかって言っちゃうじゃないですか、きっと。
まあ言うでしょうね、そうだ。
でも、なんかのきっかけで微妙になったとするじゃないですか。
まあ、あるあるですね。
もう面割れてんな、みたいな。すごく嫌じゃない?で、しかもなんか下手なこと言ったら、噂が団地中に回ってる可能性とか考えたら怖くていけなくない?
あるけど。
考えすぎかなと思うけどね。
いや、でも実際流行って、ないのよ、そういうところの店って僕見ると、やっぱり難しいんやと思う、人間関係が。自分家の1階の立ち飲みとか、立ち飲みに限らないんですけど、居酒屋とか、
はい、
もう骨うずめる覚悟じゃないと行きづらいし、もう常連で固まるんでしょう、ね、もう開き直った常連 面だけで。
ああ、なるほどね。
飲みってなんか日常生活と切り離したとこで飲みたいみたいな、そのなぜ飲み屋に行くのかっていうテーマにも近いと思うんですけど。
ああ、確かに。
それに関して言ったら団地の1階の居酒屋とかってめちゃくちゃ地続きなのよ。
まあでも、マサノさんはすごくね。
そうそう、エンジョイしてるからいいねんけど。
エンジョイしてるからいいんですけど。
いや、ほんまにあの、前の仕事の時はマジで365日中300日は行ってたからね。
うん、ああ、なるほどね。まあだって、ね、改札降りたすぐ立ち止めですからね。う
ん、自転車通勤やったから改札はあんま関係ない
か。関係ないんかい。あ、はい。まあまあでも、でもね、家から1分やからね、それは。
うん。うん、
なんかあの、用事なくても行ってしまいがちですよね。そういう意味です、
うん、
もうまあ、じゃあもう濃厚な地元コミュニティが出来上がってるっていう。
うんうん。同じ時間に同じ人が全く同じ組み立てでお酒飲んで帰っていくって感じ。
う
ん、
そう、うん。それも一つの立ち飲みの魅力じゃないですか。常連が同じ注文を同じ時間にしがちっていう。うん、他の店であんまりそういうことなくないですか。そうやって。
立ち食いうどんとか。
そうね、あ、そうそう。立ち食いうどんでもね、そういうのあるんですけど。
ある。あるでしょ。立ち食い。立ち食いやどっか。
そうそうそうそう、立ち屋。そう。だから、立ち屋はね、生活の一部になりがちっていう。
まあ、松屋とかもあるんじゃない？
うん。場所によって。
でも僕今、仕事帰りによく夜、一軒目酒場で、
は
い、お初天神の一軒目酒場って、対面のカウンター席みたいな感じやねんか。一、はいはい、人客は。
ああ、はいはいはいはい、はい、
うん、ごめんなさい。対面のカウンター席って何すか？ U 字型っていうことですか？
あの、
人とでしょ、あの、対戦型になってる状態でしょ。
うん、そうそうそう。
客同士の。
大きいテーブルの真ん中に、
あ、はいはい。
仕切りが立ててあるだけの。
あ、そういう、あるけど。
うんうん、客同士で相手させるみたいな。
そこ、いつ行っても、いてる、常連、うん、超常連さんが、髪の毛もじゃもじゃで、僕は心の中で本部長って呼んでんねんけど。
本部長。
本部長はもう絶対同じキュウリの一本漬けと、メガチューハイやな。
なるほどな。いや、大したもんやで。
いや、それも立ち飲みの魅力ですね。
うん、いや、イケメン酒場立ち飲みちゃうけどね。
ああ、ほんまやね。うん、そうやけど、立ち飲みみたいなとこあるしね、あれもあれで。
はい。
あれは座れる立ち飲みをチェーンにしたみたいな店ですよね。
そうそうそう。じゃあね、一人飲みもいいけど、コミュニケーションも取れるし、毎日同じ注文する常連もいるっていう、この辺がやっぱ立ち飲みの魅力じゃないですか。
立ち飲みってこの二極化やね。
はい。
自分の世界にそれぞれが閉じこもって一切干渉しないっていう魅力と、
うん、
このコミュニケーションが密な立ち飲みってあるじゃないですか。酒屋の立ち飲みとか特になんか顕著なんですけど。
酒屋の立ち飲みはそうですね。
さっきのマサトさんが言ったような、その、石橋の駅前の立ち飲みみたいな、もう、地元感のあって。
僕の行ってるセンちゃんは本当に一元さんに常連さんが優しい。うん、で、女性率がすごい高い。
あそこ女性じゃなかったっけ、あの、店の人。
店主今60過ぎたおっさんです。
え、変わったんや。
変わった。
なんや。
もともとプロのピアニストやって、なんか吉本の芸人の後ろでピアノとか弾いてたらしくて、三四師匠の後ろとか、うん、そのピアノは引退しはって、で自分のバーやっててんけど、まあ閉めることになって、でセンちゃんから白羽の矢が立ってって感じ、
う
ん、
なるほど。
で、めちゃくちゃトラ吉やから、もう今はセンちゃんはもう、阪神ファンのための立ち飲み。
もう、あの、沖縄立ち飲みじゃないのか。
うん、全然関係ない。
もう、阪神立ち飲みみたいになってんね、
うん。
いいやん。まあ、
センちゃんに毎日聞くようになって、僕も野球見るようになったし。
うん、
なるほどね。興味の範囲が広がる、助けにもなるっていう。う
ん、みんなで見たら楽しいねって、ほんまに思ったもん。思ってるし。
今までバカにしてたのね、
うん。
野球しか楽しみないんか、こいつらって。
いや、でも相変わらず家帰ってまでテレビ続き見えひんねんけどね。
そこはいいやん。うん、話できるだけでも、だいぶ心開かれて、
う
ん、僕も別に野球の話めちゃめちゃするけど、一試合も見ないからね。
うん、はあ、はい。
なるほどな。スナック的な良さもありますよね、立ち飲みって。
ああ、確かに、スナック。っぽいとこありますよね。もう潰れちゃったんですけど、東京の有楽町に自販機立ち飲みで有名な。
あ、めっちゃ行った。
なんて読むかわからないですけど、食安商店っていうんですかね。食べ物の食に安全って書いて、食安商店っていうとこがあって。で、有楽町の山手線のガード下に自販機で酒を売ってて、立ち飲みスタンドと あと、灰皿があるだけっていう、あれ、店って言ったらいいんかな？わかんないですけど。
中でね、おっさんが無言で。
うん、酒を飲んでるっていう。
無言で、せんべいとか、ウインナーとか売ってんのよ。
そう。
無言で、ただただ無言で、前になんか完全大人の駄菓子屋よね。
そう。あれとか、それもなんかスナック。っぽい感じで、そこ行ったら自分の会社の本社勤務の人が大体いるっていう状況がありましたね。昔潰れちゃいましたけどね。
そうそうそうそう、あれ奇跡の店でしたね。
ブラック町で2020年4月11日に閉店したっていうことらしいですけど、だからコロナでね閉店しちゃったみたいなんですけど。
いやでもコロナに強そうやのにね。逆にみんな飲みに行けない時に自販機とか、だって僕らはコロナの時とかさっき言って出てた大木町公園で飲んでましたよ、缶ビールで。
あれですか、変電ボックスで飲んでたんですか、もしかして。
そうとか。
変電ボ
ックス。公園で缶ビール、周りのスーパーとかで買って、居酒屋行けないから、そういうことで言ったら、この食安食堂
やったかな。
商店、はい、食安商店やと思うけど、うん、こことかって、店じゃないから、一応。店で言うと、なんか、まだ自販機の前で飲んでる体じゃないですか、
単に。そうそう。
で、密とはちょっとこう、ほど遠いっていうか、オープンエアじゃないですか。
はいはいはい。
なんであかんかったんやろうな。単にもう、商売やめたかったんかな。
まあ、あそこはね、もう、その自販機スタンド以外の前の路上に酔っ払いが溢れ出てましたからね。
そう
だから、あんまりご近所付き合いはよろしくなかったんだろうなって思いますけども。
だってほんまに親父が無言で、お菓子を並べて、無言でだんまりでこうやって辛そうにね、辛そうに。でも親父に話しかける酔っ払いもいるんですよね。でも親父はひたすら、はい、はいって。続けるだけの地蔵になってるっていう。極端よね、有楽町。こっからは一歩出て、どこの店入っても大体高いのに、ここだけ自販機価格っていう。
そう。
0時か以下、もう帰る終電の前とかの。
いつ行ってもいる人いましたよ、
あれ、
うん。
これこそあれよね。なぜ家で飲まないのかの究極よね、こういう店。そう、
自販機で。
でもなんか横に人いてほしいんやろなっていうのは、立ち飲みのなんか、その真相に近づいてますよね。
なんていうか、帰る前にワンクッション置きたいっていうのはあると思いますね。
そう。
なんか、
日常ね。
いろいろしんどいことあった一日で、このまま家に帰るより、
自爆霊じゃないけど、家に背負って帰りたくないみたいな。ここで捨てていきたいみたいな。
ねえ、そういうところが立ち飲みの魅力なんかもしれないですね。
まさとさんみたいに仲良くなっていくのも一つやけど、うん、この食安食堂とか、僕がだから最初に自発的に行った、立ち飲みって酒の奥田なんですよね。
ああ、大阪、何店舗かありますね、酒の奥田って。
いや、裏に立ち食い寿司の奥田があるんですよ。
うん。
で、この酒の奥田って、めちゃくちゃでかいコの字カウンターと、あと、何人かで行けるテーブルがあってっていう店なんですけど、
はい、
コの字カウンターで飲んでる客ってほとんど一人か二人ぐらいの人間で。
ああ、そうなんですか、あそこって。
で、そのコの字カウンターに一人で飲んでる瞬間って、めちゃくちゃ孤独なのよ。
うん、
孤独やねんけど、その孤独な人間がずらって並ぶと孤独じゃなくなんのよ。そのいわゆるコミュニケーション取ったりとか、横の人と話しかけたりっていう店じゃないみたいなところにちょっと痺れた面もあった。行ったらその一員になれるっていう感じ。
ああ、はい。マサトさんは積極的にコミュニケーションを取りに行くっていうところに魅力感じるけど、別にコミュニケーションを取らなくても一人じゃなくなるっていうところですよね。
そう、カイジの一本橋ですよね。お互い励ますことはできないけど、同じ橋を渡ってるこの連帯感みたいな。
同じ大瓶を飲んでる連帯感、この。
そう。あっちはワイン飲んでんなとか。あ、焼酎行ったかとかって。
うん。
酔っ払って、なんか、おっさんとおばさんが飲んでたんですけど、
はい。
その酒の奥で飲んで、トイレ行ってくるわ、って言って、おばさんが、
はい。
トイレから出てきたんですよね。
はい。
で、そのおっさんのとこに戻る途中で、真横に倒れたことあったからね。
真横に倒れた？
立ててた鉛筆がパタン倒れるみたいに、
はい。
トイレから出てきたおばさんが、突然真横に倒れて、頭ガイーンって床に打ちつけたことあったからね。
あ、
なんかもう、はい、なんか限界来たんやろね、酔っ払って。足滑らしたとかじゃない ないよ。なんか普通にトイレ行って帰ってきて、もう歩きながらバーンって真横に倒れたことあって。
はあ。
で、そんなんもうなんか横目に見ながら、すごいこと起きてんな、みたいな思いながらビール飲むっていう、別に話しかけるわけでもなく。大丈夫ですかとかって言ってるんですけど、向こうで。大丈夫、大丈夫って、絶対大丈夫じゃないやろとかって思いながら。
はいはいはい。
あんな倒れ方して、ね、横目に見ながら、なんかみんな酒飲んでる仲間なんだなっていう。
なんかそういう地域のコミュニティを垣間見えるっていうのも、立ち読みの魅力の一つかもしれないですね。うん、自分とかは結構旅行で別の土地に行った場合、まず立ち飲み屋に行って、で、飲みながら、周りの人によく行く店を教えてもらうとかは結構やりますね。
話しかけんねや。
そう。旅行に行ったら、ホテルでどの店に行くか調べるのが普通じゃないですか。うん、そこをあえて、一軒目に行く立ち飲み屋だけ調べて、うん、そこ行って、うん、そこで情報収集して、次の店に行くっていう。
ああ、なるほどね。わらしべ調査的な、ね。
そうそう。っていうのはあるかもしれないですね。あと、立ち飲み屋に、その地域の一番素の部分が出ると思うんですよ。この前ラジオ食堂で言ったような記憶があるんですけど、西谷の立ち飲み屋より天ヶ崎の立ち飲み屋の常連客同士の会話の方が下品ですね。
は
い、
その心は？
西谷はあんな体をしていながらもやっぱり都会だっていうことだと思うんですよ。
ああ、そうやね。あの辺乗っちゃうんだ。人の良さそうな人多いからね。
うん、まあそうかもしれないですけど、地域のそのコミュニティを垣間見れるっていうのは立ち飲みの魅力かもしれないですね。
地方で言う言い方したらあれかもしれんけど、結構なんか田舎から出てきてる人とか多いよね、西成とかって。
いや、そうなんですよ。西成は、あれは、なんだかんだで都会で、いろんな地域から集まってきてるんで、コミュニティがね、案外下品じゃないですよね。
そう。
尼崎の方が下
品。尼崎とかでも地の人間やん。
もう、トライブが出来上がってるんで、尼崎の方が。
いや、だから兵庫やばいんですって。
兵庫がやばい。
立ち飲み屋やばいんですって。
兵庫ってあれですか？そんなに立ち飲み屋の件数多い印象あります？
多いと思う。人口あたりで言ったら、単純な件数は大阪やと思うんですけど、
はい、
人口あたりで言ったらめちゃくちゃ多いんじゃないですか。兵庫ってさすが酒どころでだけあって、
あ、
しかもその兵庫の立ち飲みって、
はい、
酒屋の立ち飲み系がめちゃくちゃ多いっていう。
あ、はいはいはい。
どの駅降りてもあるんじゃないですか。
いや、そんなことないと思いますけど。
いや、あると思うけど。
あるから。
まあまあ、日本海側は知らんよ。ないと思うけど。瀬戸内海側っていう
か。まあ、阪神間ですよね。
うん、そう。阪神の駅とか降りるたびにあるんだよ。
そうかな。まあそうかもしれない。
阪急も、JR も、姫路まで。
阪神間って言いましたけど、明石も姫路も立ち飲み屋多いっすかね。
そう、多いでしょ。漁師が来る立ち飲みとかあるやん。
どん兵衛でしょ。
お母さんの。
立ち飲み100名店に入っても全然おかしくない店です。
入ってるよ。
入ってるんだ、やっぱり。あそこは。
う
ん、
そこ入ってる？船着き場んとこよ。
あ、じゃあ違うわ。
食べ物とかってもうほんまにソーセージとかおかきとかしかないような。
どん兵衛は、
酒屋の立ち飲み系よ。
モンタナ商店街出たとこやもん。
ああ、あれやね。
あれね。
なんか何時過ぎたらお作り出しますみたいな。
そう、昼編み。
あそこはまあ、ある程度その料理が出てくる系のとこやん。
うん。
漁師が来る立ち飲み屋って、マジで、漁船止めてる、もう目の前でやってる酒屋さんなんよ。
ああ。
で、おばあちゃんがなんかやってて、もうなんか、漁に出なかったおじさんとか、終わったおじさんとかなんでしょうけど、客が。
ああ。
瓶ビールとか飲んでるっていう。で、おかきとかソーセージぐらいしかないっていう。
めちゃめちゃいいですね。
こんなとこが、なんか兵庫ってな、あれ、どこやったかな、高砂やったかな。潰れそうな酒屋さんがあって、
はい、
もうボロボロで、外自販機置いてんねんけど、自販機も止まってるみたいなノリの。なんかボロボロで、こんなとこなんか、もしかして飲めたりとかすんのかなとかって思って、キョロキョロしてたら、
はい、
中からなんか、おいでおいでとかって声聞こえて、喋りかけてると思って中入ったら、店主のおじいさんと常連客のおじいさんが二人だけいて、中で飲んでいきや、みたいなって言われて。
高砂で。
そう、飲んだ記憶がある。
あ、
やっぱすげえなって。そこでなんかめちゃめちゃ話し込んでしまった 憶がある。
すいません。ちょっと話変わるかもしれないですけど、はいはい、兵庫県といえば、立ち飲み岡本の話をせざるを得ないですよ、それは。
はい。
もうラジオ食堂で散々言ってるんで、もうリスナーさんはご存知かと思うんですけど、はい、おそらく日本で一番クオリティの高い立ち飲み屋と言っても過言ではなかった、立ち飲み岡本、兵庫県尼崎市の JR 立花駅から歩いて20分ぐらいかかる、住宅街の真ん中にあった立ち飲み岡本なんですけど、去年の10月末やったかな、10末で閉店したんですけど、今年の11月1日に塚口で復活したと。
塚口？
阪急塚口駅の歩いて3分ぐらいのところに復活したんですよ。しかもあの塚口のね、サンサンタウンの食堂街の真ん中に復活したっていう。
めちゃくちゃいいやん。
めちゃくちゃいいんですよ。
めっちゃ行きやすなった。
この立ち飲み特集やるからにはね、先週僕も行ってきまして、立ち飲み岡本。
あ、そうなんや。
世界で一番忙しいって言われている岡本の店主にも会ってきましたけれども、昔の立ち飲み岡本っていうのはね、カウンターしかなくて、店の 80% が U 字カウンターになってるっていう、もうまさに立ち飲みの王道みたいな店だったんですけども、そこで世界で一番忙しい立ち飲み店主って言われている店主がですね、尋常じゃないワンオペを繰り広げてたのが立ち飲み岡本なんですけども、それが去年潰れて、もうあんな、異常なクオリティの店を続けるのは、やっぱり常人には不可能なんだと思ってたら、1年経って塚口に復活したっていうね、ことなんですけども、先週行ってきたんですけど、それを、いや、これはね、悪い意味で問わないでいただきたいんですけど、もともとあった立ち飲み岡本っていうのは、異常にいい店やったんですよ。
はい、
もう明らかに変な店やったんですよ、あれ、本当に。値段も異常に安いし、料理の質、あと酒の質も異常に高いっていうアンバランスな店やったんですよ。昔の立ち飲み岡本って。で、阪急塚口駅に近くにできた、これすいません、本当に立ち駅の人すいませんね。全然わかんないと思いますけども、できた岡本は、
はい、
普通にいい店に変わってました。これがね。
どういうこと？いや、立ち飲みは立ち飲みなんよ。
いや、立ち飲みは立ち飲みなんですけど、
何が変わったのよ？値段？
値段はね、1.5 倍ぐらいになりました。正直。
ああ、もうしょうがないんやろうね。
料理のクオリティは変わんないっす。
はいはい。
だから、例えば、昔、立ち飲み岡本って、大瓶がね、400円台やったと思うんですけど、大瓶ビールが。塚口の岡本は、中瓶ビールが580円ぐらいやったと。
ああ、まあまあまあ、
うん。今のご時世なんで、それが、普通だと思うんですけど、異常、
人気店やしね。
はい。異常な料店だった、岡本が、普通の料亭に変わったと、僕は思います、あれは。
駅近やしね。
駅近やし。しかもね、塚口サンサンタウンの食堂街にあるんで、岡本行った後、コンボが決めれるわけです
よ。ああ、なるほどね。もう、そこに、もう、前の岡本の場所って一回連れてもらったけど、
もうコンボ絶対繋がらない場所やったんで、あそこは。
もう駅に帰ってなんとかみたいな感じよね。
うん。
その近所で他にっていうのはないからね。
うん、
まあ、福住温泉はあるけどね。
別の話になるからね。
うん、まあ、福住温泉。
そのコンボでも別にいいねんけど。
しかないっていう。
プロ入ってから酒とか別に言えねんけど、そのコンボはコンボで。はしごっていうのはできないからね。
できないっていうね。いや、でも、今回、塚口に移転した岡本の目の前が、尼崎のうどんの名店、ゆうゆうがあるぐらい、コンボの価値が高いお店になってるんで、だから。
場所の良さっていうのは正義なとこもあるしな。
あるし、そう。だから、すごい複雑でしたね、僕は。
だから、店の評価
っていうパスタハウスも
な。あ、そうそう。近くにある、そう。有名なパスタ屋さん、も有名なピザ屋さんもカレー屋もある中華料理屋もあるっていう
天下一品塚口店もあるからね。
あ、そうそうそうそう。サンサンタウンね、あるから、昔の岡本っていうのは異常な店かついい店だったのが普通にいい店に変わったっていうので、
軽く寄る感じでいいかなみたいな感じ。
そうですね。
え、で混んでるんですか。
混んでましたね、正直。
あ、混んでんねや。なんか並ばされるみたいな感じ。
いや、あ、もしかしたらまだ並ばされるかもしれないです。地元民に聞いたら並んでたって言ってました。直近は。
マジか。
うん、でも僕が行ったのは平日金曜日の13時っていう、まあ普通に考えたら人が少ない店だったんですけど、結局僕が飲んでるうちに満卓になりましたんで、やっぱり相変わらず大人気店ですね、あそこは。
ああ、なるほどね。
うん。
まあなんか、いつでもまた行けれる ってなったら安心しますしね。
いや、だからちょっとね、ぜひ、まだ立ち飲み岡本に行ったことない人、行ってほしいなと。いや、もうちょっと僕は残念なのは、その立ち飲み岡本がまだ生きてれば、立ち飲み百名店の中に入ってたんだろうなっていう。
その、かつての。
かつての異常な料店かつ人気店だった立ち飲み岡本。
今やったら180名店ぐらいかっていう。
そう、そういう、まあもしかしたら来年入るかもしれないですけどね、
100名。まあまあ案外ね。
案外ね、入るかもしれないですけど、ね。
こういう、そう、最初の疑問っていうか、ちょっと問題提起に戻ると、
はい。
なんでいい立ち飲みは100名店にふさわしくないかって言ったら、
はい。
食べログって何のかんの言っても、料理を評価するみたいなとこあるじゃないですか。
そうですね。
で、立ち飲みの良さ、で、その、岡本みたいな店だったらそうなんかもしれへんけど。
料理が美味しい。
おかきとなんか、魚肉ソーセージとか、ポールウィンナー出す店に料理もクソもないじゃないですか。絶対、どんなに立ち飲みとしていい店でも、食べログ100名店にはならない予感しかなくない？
あの、今ちょっと気になって調べたんですけど、うん、重曹の有名な今中酒店。
あ、はいはいはい、はい。
さっき言ってた、そのね、うん、
ね、
酒屋の立ち飲み、角打ち、酒屋で缶ビールと、カーキモン食べる今中酒店。あの、微妙に料理とか出たりするけどね、今中酒店。
そうそうそう、おでんとかある、おでんとかもあるタイプやからね、あそこは。
食べログ 3.4 ですね。
あ、評価はされてる。
評価する。
でもまあ、あそこ料理っていうか、なんかこの、小皿とかいっぱい作ってるからな。
まあね、あそこはね、そう。今中酒店ね、いや、俺、昔大阪で働いてた時は、めっちゃ行ってましたんで、ここ。
名店、名店。朝日の、朝日スタウト置いてるの渋い。
酒屋や
ん、ね。朝日スタウトっていう、あの、小瓶。あれ置いてる店って、ほぼいないよ。あそこぐらいしかないかもしれないぐらいの勢いやと思う。立ち飲みで置いてるのって、スタウトなんて。朝日の黒生じゃないのよ。
ああ、はいはいはい。
スタウトってやつ。カタカナでスタウトって書いてる。
渋い。
そういうこだわりもあるからね。あの、うん、本当に。
今の早いわな、
うん。まあね、だから、ああいう酒屋の立ち飲みって、なんちゅうの、閉まんの早いのも売りみたいなとこあるやん。
うん。まあ、開くの早いしね。
そう。で、これもなくなっちゃった名店なんですけど、
はい、
京都の丸太町に、高田酒店とか結構ちょっとでかい酒屋があって、その酒屋自体まだあんのよ。
はい。
そこコロナ前まで、店前で飲ましてくれてたんよね。
はいはい。はいはいはい。
で、そこで、キリンのあの、キノエのビール
を。ハートランド？
ハートランド、そうそうそう、よう出てきたな、うん。ハートランド1リットルのジョッキになみなみ入れてくれて。
あ、それ、豚尾さんに聞いて、行ったわ。
700円で飲ませてくれてたんよね。
めっちゃええよ。
で、そこめちゃめちゃ良くて、しかも、夜中1時ぐらいまでやってたんよね。
めちゃくちゃ。
酒屋の立ち飲み屋の。
酒屋
の。近所の人たちが、
はい、
遅くまで飲みたいって言うから開けてんねんの。
酒屋やのに。
あの、
仕事指導。
祇園のルーム、はい、ルーマプラザから歩いて行ったわ。
ああ、
3駅ぐらい、
うん。はい、ルーマプラザってサウナね。
はい、
うん。いや、そういうなんか深夜までやってるみたいな変な店もあったはあったけど、基本的に酒屋の立ち飲みって9時ぐらいまでに閉まる印象あるよね。
そうですね。酒屋やから、ね、
9時までやってりゃ、9時までやってりゃ十分ちゃい十分かもしれんけど。
いや、だからセンちゃんも野球みんな見に来てんのに、延長なったら閉まるからな。うん、
マジか、あの、サンテレビの非常やん。
終わりまで見させてくれへん。
結局目の前にいるのに、しかもタイガースファンの店みたいな雰囲気出してるのに、非常やん、うん。野球終わらへんから、野球終わるまでやるで、じゃないんや。
うん、
もう終わりですわ、つって。
みんな帰らして、店主は試合終了まで見て帰るって言ってた。
それは見るんや。
じゃあ、開けとけよ、こんなんやったら。
みんなで見ようや。酒も出るやろうに。あ、でも、わーって買って、なんか喜んで、じゃビールもう一本とかで言われたらうざいんかな。
そうそうそう。
まあ、なるしね。買ったら、
全員オーナーじゃないか。
線はどっかに引かないとね。
それはね。武藤さん、今まで思い出の立ち飲みとか、好きな立ち飲みってなんかあります？
いやー、いっぱいあります。
もう、無限にありますよね。
無限にあるんですけど、亡くなったこの年を数えるのもいいんですけど、
はい、
この間、また酒の奥田に戻ってくるんですけど、
酒の奥田天満、はい。
酒の奥田の裏が、寿司の奥田って言って、寿司立ち飲みの店なんですよね。で、お寿司つまみながら、昔は串カツの奥田って串カツの店だったんですけど、
うん、
今寿司、そこやっぱりすごいなと思ったのが、立ち飲みとはいえ、お寿司出してる店よ、
うん、
大瓶ビール420円出すかみたいな寿司屋で大瓶ビール420円ってなかなかないと思いますよ。
ないですね。2倍ぐらいしますもんね。800円とか 900円とか、下手した1000円超える店も東京だったらいくらでもありますからね、ダイビングビール。
寿司屋のネックとして、お寿司が比較的リーズナブルな店でも、酒に関してはやっぱり寿司屋やな、みたいなのあるじゃないですか。
ある。
寿司つまんで買えるだけだったら案外安かったりするのに、
うん、
お酒もセットで飲んだりとかしたら高くつくからなんかさっと出ないよな、みたいなのあるんですけど、うん、酒の管420円でしかも、ダイビングキンキンに冷やして出してくれるから、
はい、
神やなと思って、ここの店。つくづく思いましたけど、百名店には乗らないし、混んでほしくないっていう気持ちがある。
奥田はなんかですよね、百名店っぽくないところがいいところですもんね、あそこはやっぱ。
普通の立ち飲みの奥田のところももう僕の立ち飲み発祥の店なんで、名物料理がいろいろあって、好きなところなんですけど、百名店でも絶対入らないっていう。
奥田がある限り、天満はね、まだまだ現役だなって感じしますよね。最近、大阪の酒飲みは天満は避けるっていうのはよく言われる話ですけど。
奥田ある限り。
そう。奥田ある限り、天満酒蔵ある限り。
中華もこの、なんか、いろいろ飲み歩くきっかけになった店ぐらいあんのに、奥田って。
はい。
その間にいろんな別れがあったんですよ。いろんな店との出会い別れがあったのに、奥田はずっとあんなと思って。最高やなと思って、その辺が。僕より先に死なないでほしい、奥田。
まあ、続きそうですよね。こんだけ、天満ってこの20年、30年で、街の雰囲気が全然変わったのに、ね、奥田だけ来てるっていう。
田島屋もあるけど。
田島屋もあるし、うん。
まあ、店消えていったのにね。
ね、本当奥田、
はい。私の奥田も最高やなと思いました。
うん、
まあ、東京で言ったら、上野の滝岡とか久々行ったけど、やっぱりいいな、みたいな。
ああ、そうですね。滝岡がね、最近行列店になってしまったっていうのもあってね。
うんうんうん、
これがもうはですね、立ち飲みに百名店なんているのかっていう問題
です。立ち飲みに並んだらいかんよ。
気軽に行けて気軽に出れるっていうのが立ち飲みの魅力なのに、並んだらねって、まあ、それはまあ、いいんですけど、マサトさん。
はい。
好きな立ち飲みとか好きだった立ち飲みとかってあります？
思い出の一点みたいな。
思い出の一点。
ああ、僕去年半年間大阪にあるところの摂津市というところの職業訓練校に通ってたんですけど、
はい、
帰り道で見つけた立ち飲み屋がすごいお気に入りで、
へ
ー、職業訓練校を訓練終了してなかなか行けなくなって悲しいなと思ってるんですけど、それがね、阪急摂津市駅から徒歩2分ぐらいのところにあるスタンドアワワっていうお店で、
はい、
アワワの名前の由来はアワです。アワ、
はい。
バブルじゃないよ。徳島です。
はいはいはいはい。
徳島立ち飲みの店。
ああ、ベンスらしいですね、それは。
うん。で、店主が徳島出身で、
うん、
で、徳島といえばもう徳島ラーメンぐらいしか知らんかってんけど、
うん、
なんかそんなんあるんや、みたいな、その徳島の名産料理、
はい、
郷土料理が食べれます。デコ回しとか、なんか謎の食べ物とか。
知ら
ない。何それ、デコ回し。
デコ回し。
デコ回しって何なんでしょうね。頼んでないから分かんない。い
や、頼んで
ないのか。
頼んでへんのか。
徳島の郷土料理で、じゃがいも、豆腐、こんにゃくの、味噌田楽、おでん串。ちびたが持ってそうなおでん串や。
ほんまや。
あ、そ
うなの。うまそうじゃん。
鶏の刺身とか、
阿波踊りね。
なんか、うん、胸の叩きとか、阿波踊りかどうか分からへんけど、うん、結構そういう、ちょっと食材の目利きが必要な、料理もあったりします、
うん。めちゃめちゃいいじゃないですか。
でね、はい。で、このフィッシュカツっていうのがあって、
一種勝つな。
これがね、うん、よくその学校帰りに、その訓練一緒の同級生とこのアワワに行ってたんですけど、うん、みんなこのフィッシュカツがお気に入りでしたね。
へ、
うん、めちゃめちゃ
酒進む。カレー味。なんて言ったらいいの、まあ、フィッシュカツよね。まあ、駄菓子みたいな感じ。
ビッグカツではないけどね。うん。
ビッグカツの分厚い版みたいな。
白身魚のすり身にカレー粉などを加えてパン粉をまぶして揚げたスパイシーな練り物って。
なんかカレー味なのよ。
地方の B 級グルメっぽくていいですね、それすごく。
うん。
押しつぶしたコロッケみたいな風貌よね。
あれあるんですか、すだちハイとかあるんですか、
すだち中があるよ。
徳島といえば。
店主は豆に徳島帰って日本酒買い付けてっていう感じ。でね、店主のお母さんも徳島で居酒屋みたいなことしてるらしい。うん、僕はいつもここでオーシャンラッキーハイボールばっかり飲んでました。
300円。
オーシャンラッキーってめっちゃ安いウイスキーのハイボール。うん、で、これがスタンドアワーワーで一番のおすすめポイントを言いたいんですけど、
はい、
その徳島出身の店主、
はい、
まだ20代半ばのめっちゃ可愛い女の子です。
はい。
スタンドが寄りついてるのやな。
めっちゃ愛想ええし、他のバイトのコーラも全員若い 女の子で、さながらガールズバー。
ちょっと待って、昔そういう店、はい、記憶にあるぞ。
それ石橋のあの、たこ焼き屋じゃん。
そう。女子大生しかいない立場に。
そうそう。
すごい店があったぞ、かつて。
立ち飲みの皮をかぶった、うん、スタンドアワーは違うと思うんですけど、立ち飲みの皮をかぶったガールズバー店舗結構ありますからね。
でも値段立ち飲みやったよな、あそこ、完全に。
完全に立ち飲みやった。
いや、まあ、石橋は違うんやと思うんやけど、近くに女子大生いっぱいおるからね。
でも、おっさんらは絶対なんか食べさせたり飲ましたりするから、
うんうん、
それでなんかかさ増ししてる、売り上げのかさ増ししてる感はあった。
そんなんでいいならばみたいな、しかもその奢ってるやつも立ち飲み価格やし。
ちょっと坂谷さん聞いて、そのもう今なくなっちゃった、ボン吉っていうたこ焼き屋の居酒屋なんやけど、うん、
石橋にね。
入り口にたこ焼き焼くスペースがあって、
はい。
で、横にドアがあって、中入っていった立ち飲みになってんねんけど、はい、そのたこ焼き焼くスペースにはいつも、ぶっきらぼうなじいさんがずっと、今そうに座ってるだけやねん。
お
う。到底中がそんなことになってるとは思わないような。
秘密クラブやったよな、完全に。
そう。で、豚尾さんと、まあ、たこ焼きでもつまみながらもう一杯ぐらい行きましょうか、みたいな形で中
入って。隣の大将っていう店に行ったんよ。
うん。
で、そこがジジイのたまり場やったから、うん、面白いな、つって。で、もうこの並びのとこ行こうや、つって。
うん、
その、たこ焼きがあったらなんとかなるやろ、つって入ったら、
うん、
たこ焼きがあるからじゃなくて、なんか女子大生ばっかり。
4人か5人ぐらい並んでて。
あの、
でも女子大生がマンツーマンで喋ってくれるみたいな。
うん、そう。
ガールズバー
で、僕らなんか漫画の話してたら、漫画好きなんですかとか言ってめっちゃ食いついてきてくれたりとか。
う
ん
う
ん、で、なんかみんな、なんか後輩とか友達とか誘いまくってるとかっていう。
そうそう、あのね、大阪大学のダンス部の伝統的なバイトをする場所やったみたい。ダンスサークルの、うん。
あの、ちょっと、あの、めちゃめちゃ行ってみたいですけど、潰れちゃったんですね。残念ですけど。
そう、はい。なんでやろうね、あれ。
多分、ジジイがもう死んだんちゃうの。
あ、あり得る。
その、口利き屋みたいなやってたジジイが。
そうそう。
世間みたいなジジイが亡くなっちゃったのかな。
いや、でもね、あの、立ち飲みガールズバー結構あるんですよ。重曹にもあるし、
あ
の、
あるある
塚口にもあるし、僕の地元の向こう層にもあるんですよ。
うん、うん。
うん、
ちなみに、いやって思って入ったら、微妙に高いなって思って見たら、あの、店内が完全にガールズバー状態になってるっていうのが結構あって。
ね、女の子ドリンクとかあったりとかする
の。そう。
微妙に。で、周り見たら、なんかあの、チェキとか選んでるやつとかいたりとかして、何それみたいな。
チェキはあるの。
偉いとこ入ってしまった。偉いとこ入ってしまったと思って。
まあ、それも立ち飲みの魅力というもういいかもしれないけど。
まあ、地雷がつきものみたいな。まあ、人によっては地雷じゃないかもしれないしね。
あ、でも、よく考えたら、立ち飲みガールズバーっていう業態、うん、俺、大阪でしか見たことない気がする。関東で見た記憶がない、立ち飲みガールズバー。
ないかなないかなんは、でも、そういう意味で言っても、大阪立ち飲み。ただ、立ち食い寿司って関東でよく見たよなと思って。
ああ、立ち食い寿司は
多いですね。今は大阪多いけど。
うん。大阪よりやっぱり、関東にも全然立ち食い寿司、
ね。
僕の家の近所に、僕の家、うぐいす谷っていう駅なんですけど、あの、その近くに、三河島っていう駅があるんですけども、
うん、
そこに、立ち飲み屋のおかみに、客が全員ガチ恋してる怖い立ち飲み屋があって、
うん、
三河島に立ち飲み屋あんねやと思って、別に立ち飲み屋のに安くないなと思って、注文して、料理頼んでもまあ別に普通やなって、ここで別に立ち飲みである理由あんのかなって思ってたら、店主が30代ぐらいのちょっと綺麗な方で、客が全員そのガチ恋やったんですよ。
あの、
そういうのもあるっていう、あ、もう潰れましたけどね、もうそれは。
今、おしゃれ系のね、女子でも行ける立ち飲みみたいなのが主流やね。
ああ、そうですね。ネオ大衆酒場、ネオ立ち飲みですね。
梅田で言ったら、例えば、あの、泉のない広場のすぐ近くにのれん街ができてるんですけど、
はいはいはい。
あそこに忘れな草っていう店があって、あそこでもさ、立ち飲みじゃないか。あれは普通の居酒屋やな、
うん。
でもまあ、新梅田食堂街で言ったら、あの、石門とか、ああいう系の。
あ、はいはいはいはい。
あの料理が映える感じのものを出して、カップルとかでも行きやすいみたいなところが、ネオ立ち飲みみたいなんで、その歴史も古いよね。
コロナ前からありましたからね。増えてきたのは最近ですけど。
20年ぐらい前からあったぐらいの勢いだもんね。 そういう微妙な女子も入りやすいですよみたいな雰囲気のやつって、
うん、
昔はおっさんの世界やったか、その横倒しに倒れるおばさんみたいな腹の座った人しか来なかったけど、
うん、
坂谷氏が冒頭でね、お姉さん誘っても来なかったみたいな時代じゃないもんね、
は
い、
今はねだいぶ変わってきましたし、まあ欲も悪くもっていう話だと思いますけどね。
その新進気鋭の立ち飲み屋じゃなくてさ、
うん、
いわゆるオールドタイプの立ち飲み屋、うん、まあ今中酒店でもいいや代表は、
うん
うんうん、なんかそこに一人で来て、うん、綺麗めな女性が、
はいはい、
一人で大瓶飲んだり日本酒飲んだりしてんのってめっちゃ好感度高いよね。
まあなんかでも実際来るようになったからね、酒屋の立ち飲みにも。
うわぁ、なんか声かけたいけどなーとか。
いやいやいや、だからあの、立ち飲みで一番意味嫌われる行為。
うん。
ナンパっていう。
禁止って書いてる立ち飲み屋も多いですからね。
アンパイアとか、明確に禁止って言ってますよね。
いや、まあでも効果の高いですね。漫画に出てくるおっさんの趣味が好きなギャルみたいな存在ですけど、もう。
あ、僕のラジオではもう言おうと思って言ってなかったんですけど、
はい、
あの、広島の、広島の駅西っていうエリアあるんですよね。西側に。
はいはいはい。
で、そこって立ち飲み屋とかそういうなんかあの、ボロい店とか、飲み屋街なんですよ、古い、割と。
ああ、横丁的な。
そうそうそう。で、雑多な店がバーってひしめいてるんですけど、
はい、
そこの相当古株の居酒屋さんあって、
はい、
もうなんかメニューあるけど値段書いてないみたいな。
素晴らしいですね。
そこって別に立ち飲みじゃないから今回の趣旨から外れるんですけど、
はい、
そこ行ったらなんか若小酒の人のね、漫画置いてあったんですよ。
ああ、はいはい。漫画家、ドラマ化もされた漫画なんか若子酒、はい。
おなんかこんなん置いてるわ、あったら、この店よく来はるよ、みたいなこと言って、常連の人が。
ああ、あの方、広島出身ですもんね、今も。
そうそうそう、そう、はい。で、若子酒の人よく来て、実際めっちゃお酒一人で飲んでるよって言って、で、なんかめちゃめちゃ綺麗な人よって言って、話してて、ああ、やっぱりそうなんや、と思ったっていう。
あってみた。
漫画めちゃめちゃ可愛く書いてるじゃないですか。
ああ、若子酒のね、うん、主人公、あの、明らかに作者投影して、かなり、あれ、若子酒って第1話で主人公の若子が入ってきたら常連が綺麗だなってあの心の中でつぶやくからね。
で実際あの自分を主人公にした酒漫画みたいなのも書いてんのよ、日記漫画的なやつ、
うん、書いてますね。
でそれもあの若子酒のキャラと同じようなキャラクターで、うん、
はい、
もうこの人きっと綺麗なんやろなと思ったけど、やっぱりあの店の人もわ綺麗な人ですよって言ってた。黙ってお酒飲んで帰っていく人ですよみたいな。
ああ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ好感度高い。まあ、声かけたら、テンションに嫌われますけどね。
いや、それをナンパと見せずに、さりげなく、会話を徐々に徐々に盛り上げていって、見せてる頃には、LINE 交換してるっていうのが、テクニック。
あ、はい。頑張ります。はい。
頑張ってください。
はい。はい、僕も負けじと頑張ってます。
ということで、今回立ち読み特集でした。うん、お疲れ様でございます。
は
い、
お疲れ様です。
はい。
2時です、2時。
もう2時ですよ。
立ち読みの日が終わって。
立ち読み、そう、はい、11月11日が終わって。
最後に言っときたいんですけど、
はい、
立ち読みに11月11日って、ヴァンパイアで、
はい、
ゴールデンチケットって言って2900円で、ゴールデンチューハイが22杯分飲めるチケット売ってるんですよね。
めちゃくちゃええ。もう買えないんでしょ、それ、でも。
そう。だから11月11日だけね、毎年。今年だから放送に合わせてじゃないけど買いましたよ。
買ったんですか。いやつかそう、うん、そんなチケットトディドール参加になった後でも売ってるんですね、ヴァンパイア。
そう X で告知してたしね。
ヴァンパイアが
今年も販売しますとかって言って全店で1111冊売りますって。
買えばよかった。
買ったので、でもこれね、怖いことに、
はい、
有効期限年内なんですよ。
わあ。
うわ、
めちゃめちゃ追い込んでくんだ。
22杯。
ゴールデンチューハイ22杯。
まあ、2ヶ月あったらなんとかなるかって感じですね。
うん、なんかのんびりしてたら、ちょっとね、抱えたまま死にますよね。
死にますね、それはもう。だって、1ヶ月11杯飲まないといけないわけですからね。
そうそう。ヴァンパイアの年内契約ですよね。
週一で行って、なんとか間に合うかっていうレベルですね、それはもはや。
ヴァンパイアで4000円以上初めて払ったわ。
ああ、はい、ありがとうございます。
これが11月11日らしい話。
はい。まあ、もう買えないけどね。
来年皆さん買って。
うん、そう
ですね。まあ、また報告しますね、使い切って。
使い切って。ブタオさんはどこのヴァンパイアがホームヴァンパイアなんですか？
あ、天馬にできたんですよ。
天馬にヴァンパイアできた
ん？そう、とどめじゃないですか、こんなの。
わあ、そうですね。もう、そんな
ん。天馬にできた上に、京阪沿線の森口にもできたんですよ。
すごい。さすがトイドフード。
森口のあの駅にヴァンパイア着いたんですよ。
そうです。
でもまだ大阪そんなに多くないのに、いきなり森口ってすごくないですか？
あ、確かに。なんかやっぱあるんですかね。出店計画として。
梅田重曹。
尼崎
と、みたいな感じで。で、天満でしょ？で、森口ってなんでやねんみたいな。
じゃあこれから増えていくんでしょうね。まあでもなんか、ちょっと狙ってるとこがわかる感じっすよね。中心地じゃない飲み屋多いとこっていう。
森口はもうベストポジションっちゃベストポジションやし、もともと立ち飲みが入ってたテナントのところにヴァンパイアが入ってんすよね。で、早速あの地域のおっさんらを引きつけて。
立ち飲みの未来は明るいですね、それは。
はい。
マサさん、最後言い残したことあります？
はい。そうですね。まあいろいろ今日は立ち飲みについていろんな視点から語ってきましたけど、
はい。
やっぱ一番大事なのは、
うんうんうん。
どこの立ち飲みで飲むかより、
うん。
誰と飲むかが大事かなと思いました。
立ち飲みって一人で飲むみたいな話散々したのに。
したのに、あの、ということで、立ち飲みは文化。
あ、得意のね、フレーズ。